はい、第4問、
結局4部だね。
もう編集できへんから、
まだ第4部ね、うん、いやだからな俺が言う
長いな
俺が思うのは、うん、そもそも何かを作るっていうのが、うん、諦めてたら作られへんと思うね、
うんうんうん、
次世代につなげる子供を産むとかと全く同じ意味で、
うんうんうん、
っていう意味においては早おって五郎さんを産んだら、
うん、
もうその縁で終わりやから、
うん、
もうわしはやりたいことやるぜみたいな、
うんうんうん、
そ風立ちぬ的、
いやそうでしょ、
うん、
もう何それみたいな、
だってそれは70超えたんだから許されるでしょ、
うんうん、許されるのはわかるけど俺はそれを思うばかりつもりはないっていうので、
いやでもにしては結構サービス精神旺盛なアニメーションやったなとは思うけどね、なんか
絵的に、それとも内容的に、
もうだからさ、
絵的に
受け取ったやつの消化をどうするかはさ、うん、俺らに託されてるわけやん、
はいはいはい、
もう
そっか、
うん、だってまずさ、うん、あの震災のゴーンってなるやつとかさ、
うん、波みたいな
やつ、ね、五郎が一番ね尊敬で、ようやく尊敬できるっつって、あの打ち上げの時に手紙書いてて、
あ、五郎は、
五郎が
早尾さんに、
うん、そう、なんか打ち上げのパーティーの時にね、
うん、なんかそういう打ち上げたやん、
打ち上げたっていうか、
いや俺はそれっちの方が好きやねんだから早尾の、
いやだからさ、こう
おもんばかるのだけが嫌なだけ、
いやでもな、一般的だからこう震災の映像をさ、あそこまで、うん、あんな見たことないアニメーションで見せるっていう段階で、うん、まあ少なくとも日本人は
まあね、
まあ2年前の震災をまあ感じずにはいられへんわけや、
絶対に感じない、
そうそうそう、うん、それで、あの時直後のジブリの記者会見を思い出すんだけど、
うん、
あの時ちょっと国立作ってる真っ最中だ、
ああそうか、
で早尾が今僕たちはあの作ることをやめてはいかないみたいな、
ポニョの後期とかじゃない、ポニョの
言って、あ、なるほど、
ドキュメンタリーでもあったよね、地震のシーン、
なるほど、その国立に対してそう思ってるのかと思ったら、ちょうどあれは風立ちぬの絵コンテで関東大震災のシーンを描いて次の日な、
震災を、あ、そう、
そう思うと別に国立のこと言ってないんだと思う、
はいはい、
だってもうあの震災描写さ、最後にさ、あの 路、あの何、線路のさ横の石がさカタカタカタってなって終わるまでさ、
うん、
ものすごい丁寧に描写してるやんか、うん、地震っていうものをさ、
あれだから震災が起こったから手直ししてない、してないわけだから、うん、
あんなさ丁寧な地震描写ないで、
ない、
うん、
確かに、
あの
つかあのさ、
モブシン、モブシン、
津波ってさ俺らが初めて見たやん、生まれて初めて津波、当時2011年、
はいはい、
生の
やん、津波ってあのオーストラリアに流れるサーフィンしやすいような波と思ってたら、単に地面が上がる、
そうそうそうそう、
海面が上がるだけ、
波って黒いっていうね、うん、
真っ黒な海面が上がって、
う
ん、それが地面と一緒になるみたいな、
うん、そうそう
そうっていう感で、うお波、うお、あんな映像はないよな、
うん、確かに、うん、そうそうそう、だあれってさ、なんか言ったらもう、まああれをさ細かく描写するってもう容赦ないやん、
うん、容赦ない描写、1万人以上死んでるしな、うん、
でもあんなに小石がさカタカタ鳴り終わるまで描写するっていうのはさ、もう
だからさ、なんかさ、そのさ、
その中でも強烈に、うわ、これ地震の怖いのやってなるやん。
なる。
解説でね、物作ってるやつの業じゃないけど、いくらそういうリアルにそんなの起こってても、なんか作ってるやつってそこに想像とか空想が入ってきてさ、例えばこうなってるシーン、実際見に行ったらこれは怪獣が壊したんだみたいな風にさ、
はいはい、
向こうから怪獣出てくるとかさ、
いや
どうしても想像してしまう業を持ってる
みたいな、一瞬は想像しちゃうもんね、
あれはだってさ、
これ俺やってていいのかみたいなさ、
うん、だって宮崎駿がさ、
やらずには入れないっていう、う
ん、何してたか知らんけどさ、地震のあった時さ、なんかがあって、うわ地震はすげえでけえってなってさ、収まりかけた時にさ、ちょっと何気なく見てたこういう灰皿とかさ、
うん、
そういうのがさカタカタ言ってるのをさ、
うん、
そのままアニメーションかしたとしか思えへんやん、あのぐらい細かい描写っていうのさ、
そうやな、
であのあそこの地震の終わりまで書き切るっていうのが今の日本人に対してはものすごい、まあ、今の日本人っていうか東日本の日本人に対してはものすごいリアリティがあるわけやん。確かに。たら
っていうか、まあ、そう考えたら俺もなんか変わってきちゃうか
ないやだからやっぱりその個人的なメッセージっていうのは強烈やけどもその客に対してこれはこういうものだから、だから地震は怖いってなってな。だから先ほど俺冗談みたいに言ったけど地平線の奥に巨神兵が5体見えたのはだ要は巨神兵が来て世界が終わりを迎えるみたいな感じとほぼ同じぐらい怖いよっていうようなオマージュの捧げ方になってるっつうかさ。
確かに
向こう側にはさそれってさなんか原発の事故がとかが
あるかもしれん。
メタとして見えてるってことだってするわけじゃん、
う
ん、
今回、うん、まあそれは俺らも体験してるからねそので
自分の実体験と俺が風たちを見てあの地震のシーンを見た時に関東大震災だとは思わなかったっ
け思わない。
ああそうそうそうそう。
これ
311や
311や
100%
でしょ、うん、
あとだからそのさ
確かに
あんま言いたかないけどさ
あそっかあれ関東大震災なんだっていうのは後からその、
うん、後から
やなそういうことが時代的には、うん、だけどあれ完全に311やん、
うんうん、言いたかないけどその安倍政権がさなんかその、うん軍みたいなことをやろうとしてるみたいなのがあってさ、うん、その関東大震災があって数年後
そうでしょ治安維持法ができて自衛隊作って、
ね、世界大戦が起きたみたいなところのそのだから今出す、
うん、
今この映画を過去の物語ではあるけど今出すっていうこのタイミングとかもやっぱりそれはある意味エンターテインメント商業映画としてはやっぱ完全に狙ってるしやっぱそこにはやっぱりその作家も含めてメッセージはあると思う。
なるほどね、
うん、
それってさでも311が起こってから作ったなら分かるんだけど、
うん、
そのそもう3年も前からその企画が始まってて
だからそこが
あのシンクロニシティの恐ろしさ
そこがだから作家の気違いな部分やねだからモンスターな部分ですよだからそ
れはなるほど、
うん
ポニョの時もさだってさなんか
そやな
ここでだってさ
津波っていう予言みたいなもんじゃんあれ、うん、ポニョがさ311校だったら絶対公開できないからさ、うん、あの時代のその先を先に行っちゃってる嗅覚じゃないけど、
うんうんうんうん、
これ年上やらせてい
やそうとも思わんけどな
年上やらせてないでしょ
いや年上やらせてるんだってラジオ聞いてマジでビビるからだからさ、うん、でこれもそのなぜそれやらせるかっていうとその田川大層がもう5年がかりでかぐや姫始めてて皆さんどうすんのっつってけしかけてみたいなこうライバル心を煽りつつだからあの3人が死んだら終わりだよねもう
自分は
いやそりゃそうだよ、う
ん、あとめっちゃどうでもいい話していい
いいよ
なんかあの風立ちぬで超気になったのが数字がすごい気になってて
数字、
うん、最初になんかあの職場に行く時 の、うん、あの車 の、 あのナンバープレートみたいのがめっちゃ不自然にめっちゃでかい数字でなんか数字が書いてあるのよ、うん、明確に、
うんうんうん、
であれが画面のセンターに来るようになってて、うん、なんかすごい目に触んねん、
うん、
で次なんかバスが来て、うん止まった時にバス の、 その車体ナンバーみたいなのがバーンって出たりとかしててなんかそれも別にさリアリティを求めにやったらさそこあやふやにするかさ適当なナンバーやったらいいのにはっきりなんか数字になっててなんかすごい気になったっていう話
いやなんかだからアニメって絶対に必要ないもの書かない
書かへんやろ、うん、そうやね
なんかシベリアじゃねえや、うん、あれだあれだあのなんか金属でくるまれた
ジェラルミン
が届く時に新聞紙、う
ん、ああなんか
じゃ新聞紙には全部その中国から っていうのをぐしゃぐしゃってポイってするみたいな、
うん、
全部書いてる
いやだからなんかあの数字なんか俺ネットとかであれ
一回見ただけで分かんない
数字全部入れて、
うん、
リターン押したらその次の物語見れんちゃうかなみたいなぐらい不自然に数字がめっちゃ目立つ
まだあるんだよだからこれ知らん分かんないけど
なこれとかも勝手にあのなんかあの都市伝説みたいな感じで誰か探ってほしいなと思って。
ああまだまだ
一回しか見てないから覚えてないんでね、その数
字。風立ちぬいざ生き目やもん、うん、みたいなやったやん、
うんうん、
あれさバキの、
うん、
バキがあのオリバの刑務所に入って、うん、ナンバー2セカン誰やったっけ、うん、あいつ、あいつと戦う、あいつがオリバーと戦ってる時に、
うん、
風たちにいざ生き目よ俺あれのパクリやと思うい
や絶対読んでないと思うな、
絶対読んでると思う、
全然関係ないけどツイッターでなんか板垣圭介に大の大冒険書いてほしい、
うん、俺板垣圭介が大の大冒険書いたら最強やと思う
アバンス
らしい、俺も変身したもん、なんでしかしなんでそんなに言い出したって
言うのいや俺さバキすげえと思ってて、あバキ、
うん、
なまあバキ理論は置いといてバキでない ざ生き目やもんっていうセリフが出てこんの、うん、絶対シンクロニシティやねん。
あ
でちなみにバキの、うん、な第2弾バキってカタカナでバキっていう編の一巻でシンクロニシティ
犯罪編のとこが
そう最強死刑周辺だな、絶対板垣圭介は、
うん、読んでる風立ちぬ
見て風立ちぬ読んだ
風立ちぬ堀越堀達夫のやつ読んでる、うん、
いやこういうサインを拾っていこうもしかしたら伝説のポッドキャストになるかもしれない。
やいさほーやいさほーっつって筋肉ムキムキのやつに 殴りかかっていって殴られるってでもあいつが一番かっこいい話なの
そうだったんですね、ま
あ、余談ですけど余談ですが、
あと追求したい話だ
よ、ね、風立ちぬはじゃあ翔太君以外は割といい評価ってこと。
いや俺もどっちかって言うとこっち側やけど、ただそのなんていうのもう一回見返したいってい
う、ああ、俺は見返したくもない
ある。
俺は現時点で
正しいと思うよそれが。
そうやね。
うん。
その
いや絶対こっちが正しいと思うよ俺も。
何が正しいとかないねんって。
まあ、正しいってないけど。
こっちが正しいってことないだって俺はそんなことないもんだって。
いやでもねそういう見方してる人って少ないと思うよ、その全体的に言うと本当に。
いやいやいや、あのそれこそシベリアをさ、うん、渡す時の描写とかさ、あれとかさなんかめっちゃいいと思うねんな、なんか
いや、
うん、あれはさ、
いいってどういう意味、
子供の時にさ一回こうさいじめられてるやつを助けてさ、うん、背負い投げして喧嘩してみたいな描写があったやん、うん、だからこう割と健全に育ってきた子供なわけ、うん、あの主人公は、うん、もう道徳もあるっていう風に見える、
う
ん、これが大事じゃないけど、うん、いう風に見えるっていう、だからこれは俺らが見てるからやね、うん、そいつは別にそれをどのぐらい重んじてるかは俺らには分かれへんっていう、であそこでさシビリア渡すっていうのはそれと対になったシーンなわけやんか、でも結局さ拒否されてさ、
眉を潜めるだけで別にあとはないみたいな
ね、その時に特に何のリアクションもない
よ、
であれはなんかその俺にとってはなんかそのあいつは悪いやつじゃないっていうかむしろいいやつ、
ジロね、
主人公、うん、で自分の中での善行をやろうとすんねんけど、それは昔はそれをもっとダイレクトに表したし、あのあとだからあの河原で何が起きたか分からへんけど、
うん、
でもあれに対して例えばいいことでもいい喧嘩したしみたいなのを、
うん、
の感想もないやん、だそもそも、
うん、
その誰かが困ってて、
うん、
なんかいいことをするっていうことに対してあの人は堀越二郎は、
うん、
そのやりたいって気持ちはあるわけ、でもやったところでリアクションはないかもしれへんし、それに対しての考えもないかもしれへんっていう状態をずっと抱えてる人やん、言ったら。
でもそれってさ現実のあれでも一緒じゃない、現実の今でも俺たちでも昔の人たちでもそうじゃない、
うん、うん、そう
っていうことはそんな絶望感っていらんくねみたいな、
いやあれは絶望感っていうより
絶望じゃない、
あの人の 性格として、でもやっちゃうわけ。
うん、いや それは分かる
よ。そういうとこもやっちゃうやつって感じだから、むしろ相方のやつの方がもっとクールやん。なんかこの、うんうん、もっとさ、そんなんじゃなくて、
イケてる感
がそう、ね、もっとちゃんとあの、うん、やりたいもんやろうぜイエーイみたいなやつ
とか、採用されるやつ採用取ろうやみたいな感覚感はなんとなく感じられる。
ああその相方のやつ多分あこそこで絶対しびれは渡さへんわけ。
まあ、でも葛藤が 0.1 秒あって渡さへんタイプ、
ね、葛藤がね、
そう葛藤が 0.1 秒やけど、堀越二郎は10秒ぐらいあって渡そうみたいな渡そう、あれなんか戻って買いに行ってなかったっけ、
戻って買いに行った、
うん、だから10秒ぐらいあるやん、うん、葛藤が、カーってやってるから、そうやっぱ渡そうっつって買って、あんだら答えられて
これみたいな、あれなんだからっていう、そ
いやあれってめっちゃおもろいのがさ、あれってさ主人公この人めっちゃええ人かもみたいな感情移入をさ、
似、
うんうん、てるやつに、うん、やらそうとすんねんけど、うん、そっからの展開一切ないわけ。
確かに
ぶっちぎる、ね、一切ないっていうか、そう結局その相方の方がさ、うん、その沈騰病以降あれするにしたら、そのそいつら全員もう何人も
増える、合理的にはそっちの方が合ってる、うん、
だからそう言ってたね。
で別に沈騰病作るわけやん、
そう大体の映画やったらその合理的にはそうかもしれんが、実際正義としてはこっちの方が正しいみたいな感じで
戦
うみたいなのがより感情移入できんねんけど、それもしないよ、
わざと入れてるっていうところが俺はなんか、うん、そう、うん、そうなので
、
わざと入れてる感が
恐ろしい男
だよ。だからそこまで行くと、だからほんまにだから見てる人は感情移入できひん
よ。そう、そこで俺は早尾をわざわざおもんばかるんじゃなくて、わざわざお前言わんでもええでみたいな、お前が言いたいのはポネでもオノノケ姫でもナウシカでも知ってるみたいな、いちいち嫌みったらしくお前の天才性を表さんでええねんみたいな、
天才性っていうか
俺鼻つくの。
でも物語だけで
見ると見てるやつらに対して違うと、
いや一応でも主人公は悩みもあんねん、だからそこでちょっとこう友達に相談するっていうのもあるし、
いや繰り返しなんじゃない
の、一応ある、
繰り返しなんだよ、一応悩みはあるから、
別に一応あるから一応相談したり一応しびれあげたり、
そう一応だからその
あの僕からそう思ってない、
いや
だからいやでもそんなことないと思うで、なんかあいつ
変にあそこの人だけに感情移入すると、
いやそんなことない、いや言葉悪いけど結構そのし今日ギャルっぽいねあいつ
ギャルっぽい、
うん、
だジローは
グッと分かりやすくなってくる、
こう要はこう目の前のものに反応するやつ、
あそうそうそうそう、まあそう、
あ自分目の前のものに起きたものに対しての自分の感情に正直に反応する、
全部適当じゃない、だから俺がすげえまず最初にグッときたのはやっぱり嫁が結核やってなった時に、うん、急いで行く時にこう涙がこうプルってこう飛ぶやん、うんうん、あそことかも超いいなって思ってんけど、でもでもそれで一通り終わって次の時にはもうゼロ点作ってんねんけど
いやそれはあそこは分かるけどね、
うん、
俺やったら見舞いにも行かへんからね
それ行こうそれ行こう、
分からへんで実際になってみたら、
俺は社会的な圧迫がないと絶対見舞い行かへんと思う、
でもだからなんか
自分自身やったら、
俺はだから今回のこの風立ちぬは宮崎
そうなんだ
よ、宮崎アニメにしては
そういうの聞いて、そうそう私こういう男と結婚してしまったんだという、う
ん、多分アンノも行かへんやろ、
アンノは行かないんだよ、だからアンノを使ってるわけだから、
俺もアンノ側やもん、
違うそうじゃなくてじゃこの今回風立ちぬは
生き方があるんだよね、
いやちょっと整理しよう、とりあえず何の話しよう
違うだから俺は
場面での意見、
場面場面の意見、いやちょっとカオスになってる、
いや俺カオスやわ、
とりあえず今落ちたやん、何を伝えたい、
今このアニメいいよっていうの
を言
った
よ、
うん、で、うん、俺が言いたいのは
こんなアニメ今までなかったんだから、
ね、いやっていうより
ないよ、
このアニメは宮崎駿アニメとしては珍しく、うん、その2時間で語られる時間っていうのが、うんうん、多分大学高校大学入って20数年ぐらいの話を2時間にしてるわけですよ、うんうんね、うん、だからその いろんなことがあったでしょうよっていうのが基本になってるから、だから最近も言ったかもしれへんけど、まあこれは戦争の話にもつながるけど、物語られてないところっていうのはいっぱいあるっていうさ、その中でここだけチョイスしてこういう映画にしましたっていう話やから、だからそれだけをまとめると、だからブルーバレンタインと一緒だからそのブルーバレンタインをさ見たらさ、嫁はんってなんて嫌な女やって思うやん、最初は初見は。でもさ間をさ読むとさ、いやこれはフィフティフィフティやなって思うやん、やっぱそれって。そういう感じの目線をちょっと持って堀越二郎に対して。
でもね、そのこの辺風立ちぬはめっちゃ見てる側選んでるやん。だから多分、ま
あ、子供見ても
分からへんと思う。いや、そうそう、
一般の人は、いや子供は分からんと
思う。いや、うんって思うよ普通の人は多分、うん、だからのんどさんとかおきさんとかちゃんと汲み取って見張るやんか、うん、でそういう面白さがあんねんけど、でもそのなんて一般的にこれおもろいかっていうと俺は思んないと思う。あ、まあ、思んなくはないけど、
いやいやいや、その今までのジブリの映画と思っていったら、
いやだから、ま
あ、そりゃそう、
そうやでね、うん、
そりゃそうです。
戦闘機が出るから戦闘シーンがあると思ったら大間違いだ。
うん、
うん、
でもね、まあ言ったら これぐらい語られるっていうのはね、相当やっぱね、あの奥深い映画ではあるんですよ、うん、
いやー面白いかったんだけどなでもまあ
いや、うん、いやだから面白いと思う。この時点面白い、こんだけ
よう分からん、よう分からん、
そうかな面白い俺本当にモンスタージュニバーシティの方がいいと思う。
だからね、それ見てその基準によるじゃん。
いやそうだから、これってだからさ、
基準によるのよ、見たい
から。これってだからランキングつけるときにさ、うん、いっちゃん悩むとこやん、うん、
いや俺だから今回さ、その現時点でランキングつけるんかなと思ってたときに、うん、これ風立ちぬのランキングすごい悩んだの、
うん、俺めっちゃしたやもん。
やろ、
どっちかしかないじゃん。だから
そうやな、
そうでもね、
確かに
でもモグラグのランキングが結構いいのは、うん、誰かがめっちゃいいって言ったのが、うん、誰かは一人は少なくともそんなに良くないっていう人がいるから。
そうで 俺今回沖さんと多分ノブさんはすげえ上位に上げるやろうって思ってたから
そう思われてる時点で結構問題やけど
いや俺その中間ぐらいを考えてたの、その、うん、初め自分が思ってたランキングと、うん、
いやそれでやってくださいよ。でも
ただ俺そのな、さっき、まあ、その詩を聞いた時にもう一回見直そうって思ってたから、うん、もう そういう宮崎駿の個人的な映画の楽しみ方がちょっと分かってきてしまったので、うん、それでそのランキングをね、そこら辺でちょっと考えてたんやけど、作品の見方でその作品単体で見るのと、うん、その作家のバックグラウンドを組み取った上で見方がある。じゃあどっちもが正しいか間違いかじゃなくて、
パシフィックリムを楽しむにはさ、
うん、
結局映画はそういうもんで見ろっていうことになってきてるわけじゃん。だからいっぱい見るわけでしょ。
でも
映画ってのは、
いや、パシフィックリムは映像だけで最強やと思う。
でもね、
映像だけで最強なのはそれはもうその前提条件。
いや、そこまでいっ言ってる映画ってなくない？
結構あるでしょ。だって
アイアンマンとかって100億ぐらいかけてると思う。
でも俺パシフィックリム自体は、
う
ん、あのそんなにあのより上位の映画めっちゃ何個かある状態の映画、はい、だからそのやっぱりどこを見るかやけどさ、あくまでも、うん、でもやっぱグッと来る瞬間がその人その個人にあったらさ、それは上がるやん、うん、
上がる、
それは絶対そう。
確かに俺もなんかパシフィックリムで顔面に乗り込んでガチャンってヒーってなる瞬間に半泣きになって 目ん玉にこう涙がブワーって出て、
うん、
俺ね、あの怪獣っていうところでもなんかグワーって、
まあ人それぞれっていうことやな、まあ、
そうそうそうそう、
だからここは結構
さ自分の文脈に、
うん、そうそう
そうそう、ね、
それは文脈があるってことを前提にあいつら用意してるわけや、
うん、
そっか、
うん、
だから結構なんかでもだからランキングつける時ってさ、ね、まあ割とこう20位から4位ぐらいまでは、
うん、
例えば物語として面白かったとかさ、映画としてレベルが高かったとかみたいなのやるけど、ベスト3位とかさ、
思い出、
そう、わあ思い出、
俺だったんだよみたいな、うん、
だから
世之助俺やもん、
だからもうこれはもうしゃあない、しゃあないと、
ほんまに言ったらキャビンちょっと1位にしたかったよね、
正しい見方、
映画を見て映画を喋る時ってこういうことになるっていうのはもう、うん、
いや
絶対的にしょうがないと思うよ。
世之助。い
やだから逆にその思い入れがある分低い、
うん、
その
あ
っていうのもあるやん。
まあ確かに俺からしたらその、うん、早尾のやつは、うん、風立ちぬは俺やっぱトトロとかポニョが好き、
はいはいはい、
で、うん、中身がないやつが好きな、うん、言ったらポニョは洪水が来てだけの話やんか。
うんうん、
トトロ
だから見せたい絵だけで画面作って終わるっていうことだよね。
そうそうそうそう、だから本当に早尾のアート性が出てるのかなって俺は思う、
うん
う
ん、
トトロは迷子になって見つかる話やん。
俺がだから早尾の見方を変えたのは、
うん、
ポニョを見た時に最初は全然ストーリーとしてなりたくないから最低だと思
った。いや俺もそう最初
あれだけど、なんかみんなの評価すごい違うんだ、うん、早尾の見方怖いじゃない、
うんうん、
もっと動きとかあれだけで作ってんだよっ て、 言って、うん、2回目最前列に見に行ってうわーってなるっていう、
うん、
あそうか、早尾というものはそういう存在としてあったんだ
そうそう、
いや
そうなんかね、
う
ん、
その
もののけ以降、
うん、
千と千尋とあの、ね、ゲドとかがさもう大人になってるからさ、
うん
うん、やな
あれみたいな時期あったじゃん、
うん、
あれこれ早尾の作品なんだけどあれみたいな、
確かに早尾
もうじゃあ
過去笑いみたいな感
じ、そう劣化しておじいちゃんになったんちゃ、うん、なっちゃったんだみたいな、勝手に自分の中にさ、
うん、
だけど違ったみたいな、
ハウルね、
うん、ハウルね、
どうしようかなと思うね、俺もポニョとか好きじゃないよ、ストーリーとしてダメだから
全然、うん、もう一回だからあのハウルを見返してみ
たらいいんじゃないかと思う、ポニョは
そうや、
ポニョはドラッグムービーだから、
うん、早尾じゃあハウルちゃんと見てないの？
そうでしょ。
ハウル
ちゃんと見てなくて、
いやハウル
見方でしか、
そう。
うん。ハウルそうね、でもまああんまり擁護できひげ、でもハウル
意外に根強い人気あるよ、だってあれ。
うん、あるね、
うん、あるね、
やっぱり
聞くね。
てかハウル以降の宮崎アニメみたいなのを総決算してる感じがしたよ。
風立ちぬはね。
ポニョより。
うん、風立ちぬを見てもう一回もののけ姫以降のちょっとジブリアニメ見たくなってきた、
うんうん、ちょっと見たいやついきますか。
あ、俺マンモブは実はもうすでに見たんやけど、
あ、
ハイパー面白い、
ああ、いや行こう、見に行こう、
俺は好き、あんな戦闘シーン見たことない
でかあれだから
CG 好きやしな、
あの S の意味が
発生
するってことだよね。
そうそうそう、 S の意味は実はみたいな、アルファベットの
ね、
俺言っ、え、何、
あ、
エリジウム、
エリジウムね、
あ、大宮地区のね、
あ、
フロンカ
ム、
あの人大宮地区の時、うん、30歳とか、
ね、そうだね、同い年だよ、大体同じ世代、
ちょっと待って、
でもさあれ第10地区ももう決まってるよね。
そう、え、そうなの、
そうだよ、制作
なんか最初俺その話があって流れてエリジウムと思ってたけど違うんや、
そうなの、
それはキープなんや、
いや知らないけど、いやなんかその話を先に聞いて、でも新作エリジウムだったから、
あ、見たい、
途中で
見たい、
エリジウムは9月10日ぐらい公開、
見よう、
でしかも半端ない CG っぽいんだよね、
マトデーモン、
俺 CG 好きやからさ、
マトデーモンと、
これ晴れ時々、これ
2がある、晴れ時々ミートボール2って、
マジで、
え、2があんの、
晴れ時々ミートボールっていうのは
俺大好きやで、ま
あ、ピクサーみたいなやつのアニメの、
うん、面白かったね、
ソニーやねんな、
ソニーか、
うん、
あの
気候でやるんだ、
気候を操作で食い物に操作できるっていうやつを発明して、 ハンバーガーとかが食ってくるっていう話の2が今年公開のね、アメリカ
で。あれ
あアメリカでね、
最後のさ、いろいろ出るのがもう完全に肛門っていうのがやっぱり。
ハリキキミートボールは最高やな。
僕最高大好き、
うん。あと俺のやつもざっと言って5個しかないから。うん、あと怪盗グルーのミニオン危機一髪っていうのがあって、うん、怪盗グルーの月泥棒っていうワンがあって、うん、鶴瓶が
出たやつね、
あれはそのミニオンっていうさ、うん、黄色いキャラ、可愛いキャラが1000人ぐらいおって、あれが結構こう、
それも続編があ
るの。そう、2で活躍する。次がキックアス2。
あ、それね、
いや俺2もんばっかりないけど、今年
中に正直キックアス2は不安、
うん、あ、そう、
俺はあの女の子は
だっているの、
あの女の子ってあの年代やからよかった的なとこない、
ね、あの年代で、しかもさ、これ、うん、外したら、あ、うん、あーみたいな顔や。
その後に出た映画
ちょっと成長してはるやろ、その2になると。
ヒューゴ、
ヒューゴとかね、
ヒューゴね、
うん、大人になってたよね、
うん、なんか、うん、あとマイティーソー2。
はいはいはい、
ソー2、
ソーも2をやる。
あー、ソー1があんま思んない、
いまだに2なの。
でもまあなんか
だって
アベンジャーズ的には
もうそこで、
いやでもアベンジャーズ的にはソーの世界観は結構大事っていう、
ね、だってアベンジャーズはソーやもん
ね。ソーやから、
ソーの敵が攻めてくるから
、うん、っていう、俺はその辺注目してるかな、エレジウムかな。でもその中では、
うん、
エレジウムね、
うん、一番
こっからの
俺来るか、うん、
スルメ、
モロモロしないもん。
いや、スルメ、モテキの監督だ、まあ大根監督だ、うんうん、あの人が今年シネマインパクトっていうのでユーロスペースでなんかほぼ自主制作に近い感じのやつで映画を撮ったんですよ、
うん、
でそれが恋の渦っていう映画で、
うん、まあ、恋の渦、
恋の渦、
うん、
話題になってたね、ちょっと聞いた
後すげえ話題になってて、すごいロングランヒットしてて、
うん、
でしかも終わった後にまたオーディオトリウムでまたやったりとか、
うんうんうんうん、
結構面白いで、予算が10万、なんか役者さんがワークショップで集めた人ばっかなんですよ、小劇場の。
いいね、ギャラゼロ
で、ほんと密室劇的な感じらしいんやけど、ものすごい面白いらしい。
俺が大学の時に頑張って作った侍映画でも17万ぐらいかかってるのに
それよりもヒットするものを作れるってことだよ、
うん、
らしいんで、これちょっとまあ評判がすこぶるいいので、
まだロングランが続いてるとか、
今また終わった後にまた上映しだしたの、別の映画館で。これはちょっとおすすめですね。で、もともとそのポツドールっていう劇団ポツドールの、はいはい、まあ2年前ぐらいのボーイズオンザランの監督やってた人が戯曲で書いたやつで、
はいはい、
それをまあやってあるんですね。まあスコブルいいらしいです。
うん、大根さんね、
うん、
なんかあります。
あとは何でしょう。
俺普通にその新監督の地獄で何が悪いか、うん、
地獄で何が
悪い、あれはやっぱ見とく
べきなのかな、
公開、ね、ですか、うんうん、
まあいつものことですけど、あれですから、この9月10月11月12月特に10月11月12月の映画は見とかないと劇場でランキングに入れれないんで、
そやな、
向かう率が
こう、レイ・ミゼラブルどうします、
入れたところで、
入れたらいいんじゃない、
入れたところでみたいな、
いや
そんなことない、
入ら
ない
、
いやいやいやいやいやいや、
入るでしょ、
10に入る、
10はない、
じゃ
けど30はあると思うよ。
あるやん。いやだってあれすごいなんかロングランヒットしたもん、
ね、うん、ね、
いやというか、まあ、すごい映画であれは。
いや入れてたら方がいいと思うよ。
見る見る見る。
じゃあレイ・ミゼラだ、結構なんか悩ましいね。だから12月28日とかに公開されてもさ、
う
ん、誰が行くねんっていう話やん。こうやって正月映画やもんね。
じゃあもう基準決めようよ。12月は OK とかさ、
いやそれが、それが難しくて1月1日からにしようっていうことで去年
じゃあもうい
いより、
もうなし、
うん、なし、
あ、 OK、 じゃあレイ・ミゼラブル、
レイ・ミゼラブルは
でも僕は
何位に入った、
え
今の暫定だとそれでいい。
俺は途中までしか見てないからランキング外。
でもまあ俺22-23本しか見てないから、
うん、23本
10位ぐらいですね。だから
相当落ちてくるよ
そうね。
とりあえず俺が2人に見てほしいのはキャビン見てほしい。
キャビンね、
絶対見キャビン
は面白いよ。
見るあれはね、うん、絶対見てほしいね、うん。
ゼロダークシティどうだった。ゼロダーク
ゼロダークサーティ
ーサーティーね、シティじゃねえな、街だなそれ。
キャビンね、
いやまあ
見てないな。
見てない、
あれ見てない、
もうすぐレンタルやで。
うん、
うん、そう。
いやあれでもね、ほらアカデミー賞でさ、あれこん
あれやろ、あの人やろ、
あの女女、うん、ジョナサン・ビグロなんだっけ。
そうそうそう、ビグロ、
あいつの嫁さんだ
と思う。今年のさ、そのアカデミー賞でさ、取ったんがアルゴやって、
う
ん、
アルゴか、
アルゴと、
うん、そう、アルゴは去年の映画ねんけど、これそれアルゴの方が、アルゴの方がそれは面白いですよ、当たり前として。
アルゴはまあ面白い。
ただやっぱそのね、イラク戦争のそのテロのあれ考えたら、俺はゼロダークサーティをアカデミー賞、
ごめん、あともう一個去年見逃しててごめんっていう映画の中で、ディクテーターですよ。何です
か、
あのあれですよ、サシャラ・バロン・コーエン。
あ、俺見たわ、俺入れてるわ。
ディクテーター面白いね。
面白い。
ディクテーターもちょっともうほんまごめん、いやベスト10には入らへんけど、でもまあベスト30には間違いない。
俺10ぐらいに入れてない。俺6位ぐらいに入れてない。
ディクテーター最高やったね。
せやな。
12-13位ぐらいの作品と争いたい感じや。
俺絶対入れてる10位以内。
セデックバレー見てないの。
俺途中
セデックバレー見てないねんな。
ああそうか、
俺それ英語字幕で途中
で DVD で。ああ、俺あの
あれ今年や、
うん、なんかな、オスカーは誰だったみたいなやつ、何て言ったっけタイトル。
オスカ
ー、誰、オスカー、いや言ってる人は
分
かると思う。
オスカー、
俺さ、あー、でも
あの、ね、オスカーってなんだ、
今後上映される映画の話に入るけど、うんうん、何やる、その地獄でなぜ悪いは俺はまあ見ときたいなと思って、他なんか何
やる。俺はその5つだから、エリジウムかな。
あ、エリジウムと他なんかね、
あんまり先ほど映画知らんねんな。
日本映画で
例えば去年やった
やつ、あ、なんか、あ、俺ちょっとあれ気になるのが、これが
キャプテンハーロックじゃん。キャプテン
ハーロック、ああ、それだ、別にそんなあれでしょ。
まあでも見、まあ、
そもそもキャプテンハーロックのあれを知らん、
原作知らん、ほとんど知らん、ね、うん、俺4畳半大4畳半物語とかやったら見たけど、男追い損とか、
ああ、
俺男追い損の映画かやったら見た。
さあ、なんか是枝監督
でさ、父になる、
父になるか、福山雅治、
ああ
、あれも、ね、まあ若干気になる、
うん、
なんだね。でも去年はさ、霧島とか、
うん、
それこそ悪の経典とか、
うん、
不甲斐ないとか、うん、あと、あ、何だっけ、
いや、三池崇史出してくるんじゃない。まあ、三池崇史
わらの盾でしょ。
フィルムペースからしたら
忍太郎2、
そう、あ、だからじゃあ三池崇史監督は1年にダメ映画といい映画をいい映画とか見せてて、
いや、だから年末
に忍たま乱太郎2とわらの盾で俺終わりだと思って。
いや、それはない、それはない、それ はいや、俺はないと思う。
え、他ある？
いや、分からんけどないと。
この状態で情報が出てないっていうないって。
いや、あるある、三池崇史年日本なんてありえへん。
年日本やん毎回。
いや、違う年 4-5本撮ってたからね。
いや、昔は、
うん、
今年日本じゃない。
いやいや、もっと多い、もっと多い。大丈夫、年末にやる。
ほんまに
年末にやるやる。
そうかな。他何がある。
なんだ
俺も他何があるやろ。
ほうが分からへんな。うん、洋画は俺さっきの通問と
やり、でもなんか韓国映画がさ超減ってんねんな。
ね、いや、でも悪いやつらがさ、うん、すげえ面白そう
な。なんかちょっとこ
ある一時より
なんか韓国映画減ってる気がしてすごい嫌で、なんかあのちょっともっとちゃんとしてって感じ、なんかちゃんと見せるって感じ。
あとさ、松井哲明監督がすげえ推してた、うん、あのなんか花 なんか あの卓球の、
はいはいはいはい、奇跡の
花、奇跡のなんとかっていう、なんかタイトルだけ聞いたら犬の映画っぽいけど、
見たい見たい、
あれすごい、
ペドゥナやろ、
そうそうペドゥナのやつ、なんかね北朝鮮と韓国の合同のチームが中国と戦うの、
卓球は日本でやるっていう、
そう、それを日本でやるっていう、すごいなんかスポコンとして面白い
らしいね。いや韓国映画ちょっともっとちゃんと見たいわ。
いや建築学外学概論見て。
うん。
それね建築をちょっとメモっとこう。
DVD で今年いっぱい出るかどうか知らんけど、あれ絶対
いい。いやなんか
俺ノムさんは絶対好きやと思う。
分からへんけど、なんか顔のないやつが締め付けてるんか分からへんけど、去年よりか圧倒的にこう。見えにくくなってる韓国映画が、うん、ちゃんと出してもらわないと困るよ本当に君たち。
プロパガンダだから今は、うん、だからさ終戦のエンペラーとかさ、なんかそういう
あれ
し
か
見たの
少年じゃない、少年だからあれは見ない、
少年じゃ終わって、でも終戦エンペラーのエンペラー見よう、
俺ね少年見たんだよ、
見
たいや主者権主者のあれ、
それで急に思い出したわ、
何何
今日のこの上半期映画談義で絶対言うとこうと思った、うん、俺が責任感を俺だけが感じてるやつとして、うん、相棒 X デイっていう映画を僕はね、うん、見に行きましたよ映画館に、
あのあれやんな、その
1800円
高い、
水谷豊とかじゃなくて、あの
麻
薬の人が、
いや
スピンオフ的な、
僕ね相棒好きなんです、
はいはいはい、はい、
でこの話前もしたでしょ、
はいはい、決まりました、
で相棒の新しい劇場版が来年ありますみたいな話を多分したと思うんです
、はいはいはい、
だから見に行ったよ、
はいはい、
責任ですね、
責任、俺だけが背負う責任として、
どうぞどうぞ、
まあ時間もないで一言で言いますけど、はい、まあ最悪やと。
それ
ちょっ
と嫌じゃん。
あのね、相棒シリーズは第3シーズンに入ってんの今。あの
鳴
宮君に入ってから。
第3シーズン？もっとじゃない。
じゃなくて、もう相棒だけの数で言うと第3シーズン入ってんの、うん、鳴宮君の
それはあれでしょ。
カイト。
その相棒のさ、寺脇、
ミッチ、
ミッチ。
なるみや、
そう。
俺の中では第3シーズン。
おじさんの中では。
そう、
はいはいはい。
それ言ってるでしょ、
うん。
第3シーズンからもう本当にあのドラマは死んだ。
うん、
何も見るべきものはない。
うん、
でもなんか第1シーズン今ちょっとチラチラ再放送でやってるけどね。
うん、はっきり
言う。半沢の方が面白いよね。
見てないんだよ相棒は。でも半
沢、まあ、
相棒は
でも半沢はドラマの話だから今。
半沢だってどうせ映画化するじゃん、あれ半沢ザムービ
ー、それさ
年内多分これ、
ごめん、まあそれ とりあえず大きさの話聞こうよ。
いや
すごい残念です相棒は。だからこの2000年代初頭からちゃんとレギュラー放送したこの十数年続いてるシリーズのザムービー、一番最初の映画は面白かったんですよ。あの、むしろ一番最初の映画がテレビでやったことで僕は相棒にハマったんやけど、相棒の世界っていうのは実は結構芳醇な、結構いろんなね人物関係の中であったんですよ、いろいろ。それが全部リセットされたのがこっからの第3シーズン、俺の言う第3シーズン。
いいじゃん、だから水谷豊かで少年一。
でも唯一許せないのが、今回この相棒 X デーっていうのは多分、うん、去年の夏に公開するべきやった映画、
うん、
内容的に、
うん、
だからミッチーから成宮の間の話でなって、うん、だからそれが成宮の話が終わってから公開するっていうのは完全に時系列として
言葉に関連
が時系列として違うね、
うん、
それを何でかは知らんけどやっちゃったっていうところに、なんかテレビ局の甘えがあると思う、
うん、
それをあの決意したスタッフ もうほんま死んだらいいと思う。本当に終わってると思う。
暗闇にはできないしっていうタイミングじゃん。
いやそれがなんか分からへんけど震災的な感じでスケジュールがずれてるんやとしたら調整しろよって感じ。去年の話やから、2012年の話やからこれ。
ダメじゃんじゃん。
うん、でちなみに付け足すと、まあ、付け足すわけでもあるんで関係ないんだけど、少年H が意外に面白かったっていうのが、
マジで。
いや意外に見れたのよ。全く期待してなかったんやけど、その死者でみ、まあ、ただで見れるからさ行ったら意外にあの爆破の爆破っていうか空襲のシーンが意外にちゃんとしてて面白かったもんね。
もうなんかもう水谷豊に対しては色々ありますけど、じゃあもうお時間なんでこれで終了したいと思います。 A のゼロね。ということで今回のラジオは沖中と
村です。
と大森です。
よいよ
坂本翔太くんでした。ありがとうございました。
イエーイ。じゃあ年始に、
年始にね、来年の年始にこれを踏まえてランキングをつけますので、うん、そちらもどうぞよろしくということで、ありがとうございました。
エンディングでーす、
はい、ということで、
いや本編まあ毎年のことながら、ものすごい酔っ払ってましたね。
後半最後の方ひどかったね。今ちょっと聞き返した
けど。みんなもう喋りたいこと、口々喋ってるって感じでね。
そうそうそう。
全然人の話聞いてない。
まあでも語り尽くしたんじゃないですか、上半期。
本当に？
これを踏まえて、来年の2014年の1月に、はい、俺たちの映画ランキング2013っていうやつね、はい、モグラグ的映画ランキングつけるんですけど、やっぱその時はランキングの中での作品のだけですごい伸びてしまうから、うん、このか少なくともまあ上半期だけでもちょっと個々の作品について触れておいとけば、うん、まあ来年、うん、もう少しタイトにはできると思うんやけど、まあならんとは思いますけど、
はい、ならないと思います。
はい、まあでもまあ今回ちょっと平野くんが言いなくて残念でしたけど、
そうですね、
まあ全員ね、他も年々見てるペースが、大森くんなんかもう40本見てますからね、
あの人。あれ前はさ、だって年間で40本とか50本ぐらいやったよね。
一昨年ぐらいまではだいたいみんな40から50の間で、
でももうすでに上半期で40本見てる。
そうで、去年ぐらいからやっぱ50本ぐらい見とこうぜみたいになって、うん、去年というか今年の1月に出したやつはみんな50本オーバーでやってたんやけど、今年これ結構もっとすごい、あの
ランキングつけるの大変やね。
そうそうそうそうそう。だからまあなんか本編で見てたけど、その映画の面白さっていうかさ、
はい、
映画いい映画やなって感じた時に、そのどの部分を評価するかっていうことでね、うん、やっぱまあ究極的にはやっぱりこうグッとくる瞬間があるかどうかっていうのがやっぱり大事なんで、
そ、ね、
それはやっぱ個人的なものやから、うん、その映画の完成度とかそういう世間的な評価とは全く別の世界のものがあるんで、
うん
うん、やっぱりその辺は個々にこう個人差がある部分がやっぱりこの俺たちのモグラグ映画評議委員会の面白いところかな。5人いますから五者五様のね、
うん
うん、感想が出て、まあ、今回も楽しかったですけどね、ベロベロになりましたけど、
はい、
はい、という感じで、ちょっと先週ね、実は僕エンディング一人でやってみてたんですけど、
ね、あ、そうですね、
一人喋りはすごい苦手やなっていうのが分かりましたね。
うんとか言ってくれへんもんね、誰もね。
そうそうそう。じゃあインフォメーションね。
はい、ではもう間もなくいよいよ始まります、2013年9月このモグラグの秋を彩ってくれるのは、
はい、
京都の絵描きさん岡村優太くんです。9月12日木曜日から29日日曜日までとなります。タイトルはモグ、
はい、岡村優太初個展、
初個展、そうですね、
モングでございます。
でね、9月28日土曜日18時から、クロージングパーティーになります。
はい、
でいつも通り木金土日祝の14時から20時の間になります。
はい、
でこれに合わせて、
そう、まず重ねて何回も言っとかなダメなんですけど、フライヤーではちょっとあの9月28日土曜日オープニングパーティーで出してますけど、これこちらのミスなんで、クロージングパーティーなんで、この日の、この次の日にも終了してしまいますね。
はい、
で、ちなみに、 岡村優太くん自身もこの9月28日土曜日までしかうちにいないんで、
は
い、
あそっか、
最終日はちょっと大阪でイベント入ったらしいので帰っちゃうんで、ぜひこの9月12日から28日までの木金土日の間に来てもらえれば本人いますので、
でそれに合わせてね、
そうそう、9月14日来週の土曜日ですけど、僕が山尾くんとやっていますブラックアイというライブペイントトークショーにも岡村くん参戦してくれます。でこうブラックアイは次第11回なんですけど、はい、岡村くんとあと、マリンバ奏者の山田あずささんのによるライブペイントのセッション45分間、
何時からですか？
オープンが18時半でスタートが19時半となっております、はい、場所は高円寺のアンプカフェで、前売り1500円プラスワンドリンクとなっておりますので、ぜひ45分間なんでね、ライブペイント、この人岡村くんが生でどういう感じで絵を描くのかみたいな、45分にギュッと
ギュッと
こう濃縮されたものが見れると思うんで、それを見てモグラグの展示も見に来てもらえると、まあ二度おいしいかなと思いますんで、よろしくお願いします。でそれに絡めてそのライブペイントの特集ブラックアイの方でなんとポッドキャストが始まりまして、
喋るね、
僕と
トークショーやもんな、ライブペインティングトークショーやから、
やっぱトークを結構重視してるんで、ライブペイントに加えてそっちのトークをまあものすごくクローズアップした形で、まあライブペイントを中心に広くストリートアート、ストリートカルチャーについて僕と山尾くんプラス、まあゲストを交えながら喋るというブラックアイチューンという、ポッドキャストが今週から始まっておりますので、はい、これはあのブラックアイ のサイトの方、まあ、あの岡村くんの出る第11回の詳細も含めてブラックアイのインフォメーションは black-i.info black-eye.info の方を検索してもらえるといろいろ情報出ますので、よろしくお願いしますという感じ。
はい、
はい、まあこの秋からはね、また展示年末までバーっといきますからね、
そうですね、
こっからの目白押しですからね、男祭りです、
男祭り、
かなりバージョン、いろんなバリエーション、うん、岡村君とその次の人とそのさらに次の人全然違う画風を、うん、この後半戦はモグラグは提案していきますので、うん、ぜひその辺を
楽しみにしていてください、楽しみに
していてくださいということで、今回のこの映画の話の続きは来年の2014年の1月にモグラグ的映画ランキング2013でお届けしますので、そちらもよろしくという感じで、モグラグラジオボリューム212でした。
ありがとうございました。